監査結果の公表、その2、令和7年度定期監査、その2を実施した結果、一部抜粋を次の通り公表します。全文はこちらの QR コードが掲載されています。茂原市監査委員、風戸博康。茂原市監査委員、岡沢義孝。監査の対象。市民部、生活課、市民課、国保年金課、健康管理課。福祉部、社会福祉課、障害福祉課、高齢者支援課、子育て支援課、保育課。経済環境部、農政課、商工観光課、環境保全課。監査の着眼点。各所管の財務に関する事務の執行、及び経営に係る事業の管理、並びにその他の事務の執行が法令等に適合し、適正かつ正確に行われているか、最小の経費で最大の効果を上げ、組織及び運営の合理化に努めているかに主眼を置き、監査を実施した。監査の実施内容、各部署から提出された定期監査資料について、補助職員による予備監査を実施し、監査当日は監査対象部署の長等から説明を受け、関係職員に対して質疑を行うことにより実施した。監査の場所、茂原市役所、統合保育所、町保保育所。監査の期間、令和7年10月10日から令和8年1月13日まで。監査の結果、法令等に適合し、おおむね適正に執行されていたが、一部検討が必要と認められる事項が見受けられたので、次の通り掲載する。市民部、生活課。自転車は身近な移動手段であるが、事故の被害者にも加害者にもなり得る可能性があり、事故に伴う高額賠償の事例も発生している。事故を起こしてしまった時の備えとなる自転車保険、自転車損害賠償保険等については、加入が義務化されてもいることから、その啓発について積極的に取り組まれたい。また、事故による被害軽減につながる自転車利用者のヘルメット着用についても、引き続き啓発に努められたい。中、自転車保険、自転車損害賠償保険等への加入義務化について、千葉県では、千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の改正により、令和4年7月1日から、自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入が義務となった。中終わり。地域の安全安心確保のため、自治会が設置する防犯カメラについては、茂原市防犯カメラ設置事業補助金の積極的な活用を促し、要望する自治会に対しては、設置に向けた場所の選定等、必要な協力による、より多くの防犯カメラの設置につなげられたい。中、茂原市防犯カメラ設置事業補助金とは、地域の防犯活動を推進し、安心で安全な街の実現を図るため、犯罪の防止を目的とした自治会の防犯カメラ設置の費用の一部に対し補助するもの。中終わり。市民課。令和8年1月19日から試行的に実施される市役所本庁舎等の開庁時間の変更については、市民課窓口の利用者が最も多いことを踏まえ、持続可能な質の高い市民サービスの提供ができるよう、柔軟な姿勢を持って対応されたい。また、試行期間中に寄せられる市民からの意見や要望を幅広く収集し、その効果と課題について把握に努められたい。マイナンバーカードの更新手続きの急増等により、業務負担の増加が見込まれることから、遺漏のない体制の整備に努められたい。また、 業務効率化の観点から民間委託が可能な業務について検討されたい。国保年金化、国民健康保険制度については、加入者が安心して医療を受けられるよう支え合う助け合いの制度である。安定的な制度運営に向けては、加入者の年齢構成が高いことに伴う医療費の増加や国民健康保険税、以下国保税、等の財源確保など課題を抱えている。このような現状を踏まえ、国民健康保険財政調整基金を活用しつつ、適正かつ公平な国保税の算定に努められたい。また、国民健康保険の広域化については、全面移行に向け、遺漏ない対応に努められたい。中、国民健康保険の広域化とは、市町村における国民健康保険の構造的な課題である被保険者の構成、財源基盤、保険者規模の格差などを解決するため、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、各市町村は都道府県と共通認識のもと、一体となって財政運営や保険者としての事務を実施すること。中終わり。外国籍の国民健康保険被保険者については、制度の趣旨や国保税の算定方法、納付方法について、英語版パンフレットなどを活用し、わかりやすい説明に努められたい。健康管理課、健康相談や健康審査など、地域保険に関する事業の拠点となる保健センターについては、築30年を経過し、老朽化が進んでいることから、建築課と連携体制を構築しつつ、施設の機能保全に資する適正な計画の策定について検討されたい。今年度をもって解散する健康生活推進委員会が、長年役割を担ってきた地域の健康づくり活動に関しては、今後もより多くの市民が参加できるよう、健康管理課のみならず、全庁を挙げた取り組みの実施について検討されたい。福祉部、社会福祉課、民生委員、児童委員の確保にあたっては、委員の負担軽減が喫緊の課題であると思われることから、現状の業務実態を正確に把握し、社会福祉協議会等関係機関と協議し、負担軽減に向け実効性のある方策を検討されたい。また、委員活動のやりがいを喚起するために、個々の委員に寄り添った支援体制の構築に努められたい。各福祉センターが主催する事業については、幅広い年代が様々な体験や文化活動等に触れる重要な機会であるため、実施主体の社会福祉協議会のみならず、社会福祉課においても積極的に関与し、また事業内容を精査しながら、より一層の充実を図られたい。障害福祉課、第4次茂原市障害者基本計画、第7期茂原市障害福祉計画、第3期茂原市障害児福祉計画については、計画に掲げられた各施策の進捗状況を把握し、達成度を客観的に評価するとともに、社会情勢の変化や新たな課題の発生など、状況に応じて計画を見直す等、適切に対応されたい。令和7年度に設置された基幹相談支援センターについては、障害のある人やその家族が生活する上での不安の解消につながるような、専門的知識をもとに助言を行うことができる支援体制であることから、有効に活用できるよう、関係者に対する周知に努められたい。高齢者支援課、各地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を維持できるよう、介護、福祉、生活支援など、多岐にわたり総合的にサポートする窓口であるが、 対応にあたって様々な困難事例を抱えている。高齢者支援課としては、それぞれの地域包括支援センターの状況を十分に把握し、対応困難事例に対し、より積極的に関与するなど、支援体制強化に努められたい。シルバー人材センターの安定的な運営にあたっては、自主財源の確保が不可欠であるため、市としても会員数や依頼の増加につながるような支援に取り組むとともに、適正な市補助金の算定に努められたい。子育て支援課。児童虐待の防止については、児童相談所をはじめとする関係機関と密接な連携が不可欠であるため、体制の強化を図り、早期発見、早期対応により、事態の深刻化を未然に防止されたい。児童遊園については、児童に健全な遊び場を提供し、健康増進等を図る目的で設置されたものであるが、近年の利用状況や施設の劣化状況を調査し、個々の施設についての今後の在り方について検討するとともに、児童が安全に利用できる施設となるよう対策を講じられたい。保育課、公立保育所施設については、約6割の施設が建築から40年以上経過しており、施設の機能保全と長寿命化対策は重要な課題である。建築課において策定した保全計画に基づき、優先順位の高い施設の改修等、早期に実施できるよう予算の確保の面からも一層尽力されたい。公設学童クラブと民設学童クラブ間における利用料等の保護者負担や運営体制に関する格差が生じているところが見受けられるため、公設へ移行を希望する民設クラブについては、移行を尊重しつつ計画的に進められたい。また、学童クラブを利用する児童が安全で有意義に過ごせるよう、施設や活動内容の充実、及び運営体制の強化に引き続き注力されたい。経済環境部、農政課。各地域において策定作業が進められている地域計画については、地域での話し合いにより、将来の農地利用を明確化し、農地中間管理事業等を活用した農地の集積・集約化等を推進することで、農地利用の最適化を図ることを目的としている。今後の地域農業の維持発展という共通認識のもと、幅広い意見を取り入れながら、地域の関係者が一体となって協議し、早期策定に努めるとともに、計画に基づく事業等の推進に当たられたい。茂原農産物直売所の運営にあたっては、市民の利便性向上を図るとともに、地元農産物の安全安心な供給体制を維持し、さらなる農業活性化を牽引する拠点となるよう取り組まれたい。商工観光課。産業用地適地選定による開発候補地については、事業の採算性の検証や民間開発事業者の意向調査を含む産業用地立地可能性調査を早期に実施し、その分析結果に基づく基本計画の策定を進められたい。また、他の企業用地の検討に際しても、将来性が見込まれる先進事業への適合性も視野に入れた多面的な方向性から検討されたい。円安や物価高の継続、金利上昇等に伴う生産・投資コストの増大や構造的な人手不足などにより、中小企業を取り巻く環境は依然として厳しいと思われる。茂原市としては、商工会議所をはじめとする支援機関と密接に連携し、中小企業の経営基盤の強化と事業継続を後押しする実効性のある支援策を検討されたい。環境保全課。 清掃事業及び火葬場再造事業を実施している長生郡市広域市町村圏組合以下組合への茂原市の負担金は本市にとって多額の財政負担となっている。環境保全課においては、組合と密接に連携し、近年のゴミの減量化による費用削減効果や、火葬場再造事業の実施状況等を踏まえ、負担金額が適正であるか継続的に検証されたい。茂原市とリサイクル推進委員会が実施するペットボトルキャップの回収については、資源の有効利用及びゴミの減量化につながる重要な取り組みであることから、長生郡市広域市町村圏組合を構成する市町村全域での実施が望ましいと思われる。市は構成町村と連携を図り、広域的な事業展開の早期実現に向け、積極的に取り組まれたい。問い合わせ、関西院事務局、9階、電話 20-1560、ファックス 20-1607、